ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第499回です。
ついに次回配信が500回となります。500回到達にあたり何か行うということはないのですが、淡々と配信を行いたいと思っています。
というかここに来て何かを行う余裕がなくなっちゃいましたよね。9月については通常ペースでの配信を継続できそうなんですが、10月に入ると中の人はほぼ出張という状況になることが確定してしまいました。
現時点では10月6日と10月27日の配信は編集時間の確保が困難になると思われますので、今のうちから配信のお休みを予告させていただきたいと思います。10月13日については翌14日に配信日を移動した上で配信を実施する予定ですが、場合によっては急遽お休みとさせていただく場合があるかもしれません。通常通りのペースで配信ができるのは10月20日のみと、これまでにはなかった事態に陥っていますが、無理なところは仕方ないとして、できる限りは配信を継続できるよう体制を構築中です。
11月は出張はあるものの、編集配信に関する時間は確保できる見通しなので、現時点では通常通りのペースで配信を計画しています。ただ12月以降はまた長期出張が入ってしまいそうなので、配信のお休みを案内させていただく可能性があります。
あまり続くようだと以前一時期検討していた隔週配信に踏み切るしかないかもしれないですね。
それでは今回のニュースです。
ファーウェイは世界初の三つ折りフォルダブルスマートフォン、ファーウェイメイト XT を中国向けに発表しました。独自のヒンジシステムを採用して内側と外側の曲げを初めて実現したとし、端末を完全に展開するとトリプルスクリーンとなり、 10.2 インチ 2232×3184 ピクセルの 3K 解像度になります。1画面を使うシングルスクリーンでは 6.4 インチ 2232×1008 ピクセル、2画面を使うデュアルスクリーンでは 7.9 インチ 2232×2048 ピクセルになるとのことです。カメラは光学 5.5 倍ズームに対応した5000万画素の超光学ズームカメラ、1200万画素の超広角カメラ、1200万画素のペリスコープ望遠カメラをアウトカメラとして搭載します。メモリーは 16GB、ストレージは 256GB、512GB、1TB が設定されています。通信面では衛星通信にも対応しており、地上ネットワークがない場合でも外部と通信できるとしています。
ファーウェイなので国内に入ってくることはないでしょうが、なんかもうやけくそなスペックです。 価格が日本円で40万円とのことなので、もう何でもありという感じなんでしょうけど、昔から2画面折りたたみのスマートフォンのことを日本では屏風と呼ぶことがありますが、3画面で内と外に曲がるといよいよ屏風っぽいです。いずれ同様の3画面フォルダブルの端末は他のメーカーからも出てくると思いますが、その時はタブレット端末との住み分けがどうなるんだろうなと思います。
アップルは9月10日に開催した発表会において iPhone16 シリーズなどの発表を行いました。 iPhone のラインナップは15を踏襲し、スタンダードモデルとプロモデルそれぞれ2サイズの合計4モデルの展開です。名称も16、16プラス、16プロ、16プロマックスと15シリーズを踏襲しています。なお、USB-C の使用についても15シリーズを踏襲し、スタンダードモデルは USB2、プロモデルは USB3 に対応するとのこと。チップセットはスタンダードモデルは A18、プロモデルは A18 Pro を搭載。いずれも先代モデルより処理能力を向上させています。iPhone16、16 Plus は、従来モデルよりディスプレイ強度を向上させ、従来比 50%、 他社製品と比較すると約2倍の強度を誇るとしています。アウトカメラの配置は従来斜めに並んでいたものを縦に2つ並ぶデザインに変更。メインカメラは4800万画素、1200万画素にセンサーを切り出して2倍相当のズーム機能も備えます。またマクロにも対応する1200万画素超広角カメラとのデュアル構成です。本体の側面には新たにカメラコントロールボタンを搭載。指をスライドさせることでカメラのズームや被写回深度などを調整できるほか、半押しでカメラインターフェースを消してフレーミングに集中できるとのこと。カメラコントロールはサードパーティーアプリの一部でも利用できるとしています。16と16プラスはディスプレイサイズとバッテリー容量以外は共通で、16は 6.1 インチ、16プラスは 6.7 インチです。 iPhone16 Pro、16 Pro Max は従来モデルよりディスプレイサイズを拡大。16 Pro は 6.3 インチ、16 Pro Max は iPhone 史上最大となる 6.9 インチになりました。筐体は金属の中でも特に強度重量比が高い、グレード5のチタニウムを採用。重さはステンレススチールの約半分、グレードの低いチタニウムよりも頑丈で傷つきにくいとしています。カメラは4800万画素、4800万画素超広角、1200万画素望遠のトリプル構成で、光学ズームはプロ、プロマックスともに最大5倍に対応しました。本体側面に新たに搭載されたカメラコントロールボタンは、カメラの起動、写真撮影、ビデオ撮影を素早く開始できるほか、感圧式のセンサーと静電容量式のセンサーによって、クリック体験を実現する感圧スイッチを実現しているとのこと。2024年秋予定のアップデートで2段階シャッターをサポートし、デジタルカメラのように軽く押すとピントと露出を被写体に自動的に固定して撮影できるとのことです。このほか、2024年内にはカメラコントロールでビジュアルインテリジェンスが使えるようになり、カメラに映る対象物や場所について素早く調べたり、フライヤーに掲載されているイベントをカレンダーに追加したりできるようになるとしています。スタンダードモデル、プロモデルとも SIM カードはナノ SIM と eSIM のデュアル、または eSIM×2 のデュアルに対応。 Wi-Fi は Wi-Fi7 に対応、 5G に対応しますが、日本国内ではミリ波に対応しません。
一旦 iPhone だけで区切ります。 今回のモデルは全モデルで Apple の AI、Apple Intelligence を利用可能とのことですが、10月リリース予定の iOS18.1 から利用可能になるとのことで、日本語対応は来年になるとのことです。なお、Apple Intelligence は iPhone 15 Pro、Pro Max でも利用可能、Mac は M1 以降で利用可能とのことなので、中の人も利用できるようになりそうですね。ハードウェアとしては15のマイナーバージョンアップという感じもしますが、プロはディスプレイサイズが拡大されたり、望遠性能に差がなくなったりと、ちゃんと改良されたという感じです。また、15 Pro シリーズで採用されたアクションボタンが16のスタンダードモデルにも採用されました。この他にもカメラコントロールボタンが追加され、インターフェースとしては結構手が入れられていますね。おかげでケースなどの互換性は全くなくなってしまったので、買い替えの際は要注意です。
アップルはワイヤレスイヤホンの AirPods 4を発表しました。今回は標準モデルのほか、アクティブノイズキャンセリング搭載モデルが同時に発表されています。最先端の音響技術により、低音から高音にかけての音質が大きく向上したとのことで、通話時のノイズキャンセリングは標準モデルにも搭載。オープンイヤーの AirPods では初めてアクティブノイズキャンセリング搭載モデルが設定され、周囲の雑音を低減できるほか、外部音取り込みモードが追加されたことで、周囲の環境の音が自然に聞こえるとのこと。また、周りの音の大きさに合わせて、自動的にノイズが低減するとのことです。会話感知機能では、AirPods をつけたまま会話を始めるとメディアの音量が自動的に下がり、会話が終了すると音量は元に戻るとのこと。また、Apple は Apple Watch シリーズ10を発表しました。シリーズの中で最も薄く、ディスプレイサイズは最大となります。ディスプレイサイズは Apple Watch Ultra 2よりも大きいとのことで、2020年のシリーズ6と比較すると 30% スクリーン領域が増えているとのこと。また、筐体は従来ラインナップされていたステンレススチールに代わり、チタニウム仕上げが追加されました。また睡眠時無呼吸症候群の検知機能が追加されたとのことで、近日中に米国医薬品局、FDA などの認可を受け、米国、日本を含む150以上の国と地域で9月中に利用可能になるとのことです。推進系と水温センサーが新たに追加されており、水深6メートルまでの水深や水温をワークアウトアプリで確認することができるとのこと。
オープンイヤーの AirPods に従来相当の標準モデルに加え、アクティブノイズキャンセリングに対応するモデルが登場するとは思いませんでした。また、Apple Watch はシリーズ10になり、またディスプレイが拡大したようです。ステンレスに代わり、チタン仕上げのボディが追加されたとのことで、金属アレルギーの人には朗報ですね。
ソフトバンクは、Wi-Fi 7に対応したホームルーター、Air Terminal 6を11月下旬に発売することを明らかにしました。月額基本料金は5368円、端末の代金は7万1280円とのことです。MNO としては初となる Wi-Fi 7対応製品で、チップセットはメディアテック製、5G 対応で下り最大速度は 2.7Gbps、4G 接続の場合は最大 838Mbps で通信できます。バンドステアリング機能を備えるほか、オプションサービスのメッシュ Wi-Fi の親機として利用することもできるとのこと。 最大接続数は128台、最大 2.7Gbps の通信は山形県酒田市の一部エリアで提供していますが、今後拡大予定としています。キャンペーンとして契約から48ヶ月間、基本料金から418円を割り引くエアーターミナル6デビュー割、同じく契約から48ヶ月間、基本料金から1485円を割り引く月々割が適用され、48ヶ月間1903円割引になるとのことです。このほか、エアーターミナル5からの機種変更での割引キャンペーンも実施されます。
ソフトバンクが提供しているホームルーターサービス、ソフトバンクエアーの新機種は、MNO のホームルーターとして初となる Wi-Fi7 対応製品です。ホームルーターは AC 電源に接続するだけで利用できる手軽さがありますが、モバイルルーターと違って届け出ている住所以外で利用できないという製品です。一方で余裕がある端末サイズで、同時接続数や電波を効率的に利用できる仕組みなどはホームルーターにメリットがある感じです。
パンパシフィックインターナショナルホールディングス PPIH は MVNO の携帯電話サービスマジモバと Wi-Fi サービスの最強 Wi-Fi を発表しました。PPIH は小売店、ドン・キホーテの運営会社です。また今回のサービスは、X モバイルとの提携により提供されます。MVNO サービスのマジモバは、月間 3GB、770円からのサービスで、3GB、770円の強安プランと、3段階に容量が分かれた最強プランが用意されます。最強プランの容量は 15GB、25GB、50GB で利用料金はそれぞれ2508円、3278円、6050円。オプションとして、10分までのかけ放題を何度でも利用できるかけ放題ライトが月額880円、時間無制限のかけ放題フルが月額1980円で用意されます。モバイルルーターを利用できる Wi-Fi サービスの最強 Wi-Fi は月間 300GB、4180円のサービスで、端末代金は無料、最大接続数は10台、海外151の国と地域では別途料金は発生しますが、接続の切り替え不要で利用することができます。 PPIH の独自の電子マネーマジカアプリの会員がサービスを契約すると、ハッシュタグ今月のおごりとして、加盟店で商品と交換できるクーポンが毎月プレゼントされるとのこと。テーマごとに選んだ商品と交換できるクーポンが配られ、毎月10日にアプリで受け取れるとのことです。また、通信サービスの料金を UCS カードで支払うと、通信サービスの利用料に対するポイント還元率が通常の 0.5% から 2.5% にアップするとのことです。
一番安いプラン以外は特別安いという感じはしませんが、ドンキで買い物をすることが多い人や、UCS カードを使っている人など、条件が揃う場合はそれなりにお得なのかもしれません。最強という文言が使われるサービス名ですが、楽天モバイルの最も強いと書く最強ではなく、ドンキでよく使われている最も驚くと書く方の最強です。Wi-Fi サービスの方は端末代が無料というのは少し気になりますが、X モバイルの回線が混雑時間帯にどの程度のパフォーマンスを発揮できるのかが気になるところです。全体を通して遅いようなら意味がないので。
楽天モバイルは新たな割引プログラム、最強シニアプログラムを発表しました。楽天最強プランを契約している65歳以上のユーザーに毎月110ポイントが還元されるとのことです。 通常、楽天最強プランでは月額1078円から3278円の段階定額制となっていますが、110ポイントが還元されることで実質968円から3168円の支払いになるとしています。また、最強家族プログラムを適用しているユーザーの場合、さらに110円の割引が適用されているため、実質の支払いが858円から3058円になるとしています。このほか、15分かけ放題&安心パックとして、15分、括弧標準、通話かけ放題、ノートモバイルセキュリティ、迷惑電話、SMS 対策、バイフーズコール、安心操作サポート、括弧店頭でのサポートがセットになったパッケージが月額2200円で提供され、毎月1100ポイントの還元により、実質1100円で利用できるとのこと。また、15分、括弧標準、通話かけ放題を初めて利用する場合、初月は1100円引きとなり、15分かけ放題&安心パックを初月は実質無料で使えるとアピールしています。最強シニアプログラムは65歳の誕生月から適用され、楽天最強プラン、カッコデータタイプ、Apple Watch ファミリー共有はプログラム対象外とのこと。また、複数回線を契約している場合、1回線のみプログラムの対象になるとしています。
最近様々な割引プログラムを始めている楽天モバイルですが、今回はシニア向けのプログラムです。しかし、今回のはポイント還元で実質値引きという例の文句を使う内容で、どうせなら現金値引きにしてほしいなと感じます。これも条件が整う場合はお得に利用できるという感じですね。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでした。